こんばんは、内山聖輝のワンルームパーソナリティの内山聖輝です。11月入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当に寒くなってきましたね。まあ、外もそうなんですけど、家帰ってきて部屋もなんか冷えてきたなっていうかね、足が結構冷え性なものでね、家で帰ってきてね、楽な格好着替えても靴下履いてたりしますけど、本当に冬はやだなと思ってますが、先日高校の同級生が結婚するというので結婚式行きまして、その人は建築士の仕事をしていて、で奥さんもそういう仕事、同じような仕事で、そういう建築系のカップルだったんですけど、また結婚式の受付を頼まれまして受付、2回目の受付をねやってきたんですけども、今回はね前よりはちょっと慣れたもんだとは思うんですけれども、前よりもですね、新婦側、新郎側が男性の友達を立てて、新婦側は多分女性の友達を立てるみたいな、なんとなくのルールがあるらしいんですが、それで2つに分かれて、それぞれの列席なさってる人たちからいろいろ受け取ったりなんだりっていうのをするんですけども、まあ、一連の流れとしては、ご祝儀いただいて、ありがとうございますってお預かりいたしますってもらって、で、置いて、名前書いてもらうところに書いてもらって、でそれを見てなんかこう席次表みたいなのが見えるようになってるから、席次表を渡すっていう作業もあるんだけど、そのこちら側の席の表にマークつけてこの人来ましたっていうのをやったり、でその名前の横にちょっと印がついてあって、この人には遠くから来てたりするからお車代をこれ渡してみたいなのもあったりするんですけど、そういう作業なんだけど、その名簿に来た人っつってマーカーを引くときに結構探すのって手間取るんですよ。瞬時にできなくて、何人も一気に来ると大変で、あれがあれこの人 いないみたいなのがあったりしてね。しかもなんかその受付やってたところがね、なんて言うんでしょうね、こうバキッとした照明じゃなくて間接照明のほんわりしたこうオレンジがかったようなね感じでね、こうしかも夕方から夜にかけての時間だったので暗くて結構目がショボショボしてきて見えないみたいな、それが難しかったりしてね。でそういうなんでそういう照明かっていうと、おそらくなんですけども、そこの場所がまた建築的に見どころのある建物らしくてですね、まあそのカップルらしいなと思ったんですが、それもあってこうちょっとそういう場所だったと思うんですけれどもね、そういう場所だけあってなのか分かりませんが、その出てきたご飯とかもかなり美味しくてね、それはそれで良かったんですけれども、やっぱこう結婚式から出て披露宴また移ってって見ていると、やっぱこう気持ちが上がってくる部分が僕にもありましてですね、なんか思うのはこうご祝儀払うじゃないですか、やっぱり払うっていうかこうあげるわけですけれども、あげるのと引き換えにそのなんとなくの幸せフィーリングを得に行くっていう僕が捉え方をしてるんですけどね、なんかそういう意味でいい一日でしたね。で結婚式あって披露宴あって、でその後二次会まで行ったんですけれども、二次会まで時間あったんで、場所も近かったのでですね、浅草の神谷バーっていう有名な、お酒飲むところがあるんですが、そこにちょっと行ってみようと友達と二人で、行ってみまして、電気ブランでね有名でね、そこで飲んでみたんですけれども、びっくりしたんですけど、すごい広くて大きくて、しかも時間帯結構遅かったんですが混んでてね、びっくりしましたね。それも面白かったですね。で二次会行ったら、また二次会から参加の人もいたりして、高校卒業して以来ほぼ会ってない友達とかも結構あったりしてね、何してんのとか聞いたら、アルティメットっていう競技があるらしいんですけど、こうなんかフライングディスクっていうフリスビーみたいなやつをなんかどうにかするスポーツ、投げたりなんだりするスポーツらしいんですが、その協会の人になってる人がいて、で彼自身も選手時代があったらしいんですけど、怪我でこう一線を退いたりしてて、で協会で働いてるみたいな子もいたりしてね、そんな仕事もあるのかすごいなと思って、ていうかそんな選手だったのかっていうのまずびっくりしたんですけれども確かに運動神経は良かったがみたいな。あとはやっぱりもうすぐ転勤で東京離れるんだみたいな子もいたりして、あいろんな仕事があるな、いろんな人生があるなと思ったんですよね。でそれの集まった何人かで写真撮って、また 同じ高校の友人で今インドで働いてるやつにその場で写真を送ったりして反応が返ってきたりして、すごいいろいろみんないろんなところで頑張ってるなというふうに、なんかこういい気持ちになったんですけれどもね。で帰ってきて、次の日ぐらいに引き出物を開けてみたらね、またおしゃれカップルを発揮してきましたね。こうあれは確かね、デメルかなんかのお菓子がね一部入ってたんですけど、その包装紙がまた可愛くてね、やるなというふうにね思いを新たにしたんですけどもね、すごい総じて、いい一日でしたね。なんかいい気分になりました。なんとなくこうね幸せを分けてもらう本当に一般論しか言ってない感じしますけども、そんな日もありますね。はい、それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネームリノさん、内山さんこんばんは。突然なのですが、100回放送か2周年でやってほしいことがあります。それは過去放送でカットされてしまったダース・ベイダー危機一発をポッドキャストでいいので配信してほしいことです。たまに話題に上がっては気になってしまうので、ぜひご検討お願いします。それでは体調に気をつけて頑張ってください。この番組はもうすぐ100回放送だそうで、12月の頭でしたっけね。で100回、つまり、2年、2周年になるらしいんですけれども、でですね、今いろいろ聞いたんですけれども、まず、スターウォーズ特集みたいなのをやった時にスターウォーズのグッズをいろいろ内田プロデューサーが買ってきて、でその中にダースベイダー危機一発っていうゲームがあって、でそれをやったのがお蔵入りになったんですよね。で、後日僕が誕生日近辺の時に8月に、ライトセーバーを内田プロデューサーが買ってきて、それをめぐってまたダースベイダー危機一発をやったんだけれども、そっちは2回目は放送してると、幻の1回目っていうのはやってないということですね。あ、思い出してきた。ちょっと昔のことはどんどん忘れていきますね。あれね、あれ結構盛り上がったんだけれどもお蔵入りになってしまったんですよね。なんでお蔵入りになったのってこう聞いてみたらですね、ディレクターさんによると尺があまりにも長すぎたと。こうその面白さ含めて長すぎはちょっと番組の尺が足りなかったっていうことだったんですけれどもね。まあどうなんでしょう、これ実現するかどうかわかりませんけれども、今更ポッドキャストであれを聞いて面白いのかどうかっていう別の問題がまだ、こんだけ引っ張っといて流してああみたいな感じだった時の悲しさと言ったらないでしょうからね。これがまた難しいところだと思いますけれども、100回記念ね、特に今は何もやる予定はないですね。僕含めスタッフに確認してもなかったですね。まずラジオ番組って結構長い番組が多いから、100回っていうのがそんな大した数字でもないっていうのがあるらしくてですね、そんなに盛り上げることでもないらしいですね。アイディアあれば、まあ、こうやってね、キーパツやってくれとか、アイディアあれば送ってもらうのはすごい嬉しいんですが、実現するかどうかは全くそれは別の問題で、徒労に終わってしまう可能性もあるので、いろいろご検討ください。ラジオネーム、ナエさん、東京都の方。内山さんこんばんは。いつも楽しくラジオ拝聴しています。最近うちの近くに魚屋さんができたのですが、その魚屋さんは少し変わっていて、夜9時から12時までの3時間の深夜営業しています。夜9時から12時まで3時間の深夜営業している。売っているものはマグロやイワシなど普通の魚屋さんと変わりません。頼むと好きな値段で、刺し盛りにしてくれて持ち帰ることもできます。深夜営業のため仕事帰りに買うことができるので、なかなか食べられなかった魚を食べる機会が増え、とてもありがたく感じています。内山さんは家の近くにあったらいいなと思う店はありますか？それではこれからもラジオ楽しみにしています。ズバリこの魚屋さん欲しいですよね。頼むと好きな値段で、じゃあ2000円ぐらいでとか1500円ぐらいでっていうと作ってくれるってことですかね。これが欲しいですね。深夜営業ね。あとは何が欲しいかな。まあ確かにこれくらいの時間帯で、サクッと明日もあるし、サクッとご飯が食べたいなっていう、まあ定食屋さんといえば定食屋さんですけど、そういうなんかこうランチセットみたいなものをね、その時間帯に一人用で手頃な値段で出してくれる店があったら嬉しいですね。あとは店と話がずれるけど空いてるシネコン映画館。 わあ、いいですよね。空いてるっていうのがいいですよね。あとは大きい本屋さんとかね。まあ、あとはやっぱり一番いいなと思うのは、野菜とかフルーツが取れるジュースをその場で作ってくれるようなお店が欲しいですね。コールドプレスジュースとかもね、いいですよね。うん、それだな。なんか、これを飲めば生きていけるんだって思えるようなね、そんな一杯を提供してくれるお店があればな。それが9時から12、そんな遅くまで働かせるのはちょっと忍びないですけどね。なんかまあ、それなりな時間帯までやってくれればね、それ買ってね、帰ってね、これでなんとかっていう思う気がするんでね、そういうお店が欲しいですね。はい。というわけで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り、引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム。続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。このコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います。今回取り上げる作品はこちらです。淵に立つ。こちらの映画、監督は深田浩二さんという方です。深田さんの長編5作目にあたるそうです。これまでにはほとりの咲く子、これは二階堂ふみさんが主演だそうで、あとは艦隊などなどの映画を撮られてますが、僕としては深田監督の映画を見るのが初めてです。この淵に立つという映画は第69回、カンヌ国際映画祭である視点部門っていう部門があるんですけれども、そこの審査員賞を受賞しました。これすごいことですね。で、この前の年のカンヌのある視点部門の監督賞が、黒沢清監督の岸辺の旅だったと。で、同じ、ある視点部門で前に審査員賞を、取ったのが東京ソナタが撮ったと。東京ソナズ僕大好きですね。こんなような形で黒沢監督とかと、ゆかりがある、部門で、賞を取ったのがこの淵に立つなんですけれども、キャストは、浅野忠信さん、そして筒井真理子さん、古舘寛治さんなどなどの方が出ていらっしゃいます。で、あらすじを簡単に紹介したいと思います。メインに描かれるのはある家族です。鈴岡家という家なんですけれども、お父さんが俊夫さんで、お母さんが昭恵さんで、娘さんが蛍さんと、10歳の、お子さんです。で、この家は小さな金属加工工場みたいなのをやっていて、で、家の、もう隣接の隣接しているところに小さな工場があるような作りになっていてですね、で、そこへある日突然謎の男、これが浅野忠信さんなんですけども、が現れると。その男はこの平凡な家族に大きな変化をもたらしていくみたいな流れなんですけれども、で、この映画、何にも知らずに映画館に見に行ってみたんですが、深田監督の名前は何度も聞いたことがあって、あ、映画見てみたいなと思っていたんですが、初めて見て、物語の展開に心底驚いたっていうか、何にも知らずに見たので、あ、そういう話だったのかと。しかもこう、説明的なセリフだったり、説明的な描写だったりっていう、こう、のが少ないので、登場人物たちがしている会話の端々から徐々に、あ、こういう過去があったのかとか、あ、こういうことが実はあったのかっていう風に全貌が明らかになっていく作りになっていて、そういう意味でもすごい驚いたっていうのがありましたね。で、そういう風に、あんまり、予備知識みたいなものを入れずに見た方がいいのかなと思っていて、公式ホームページを、ここで話すにあたって初めて見たんですが、ストーリー紹介のところで結構、僕としては、あ、踏み込んで書いてるなと、思ったんですね。なので、それは見ない方がいいのかなと思うんですが、で、見ないで紹介しようとすると、さっきのあらすじみたいな、こう、ぼんやりした、すぐ終わってしまうようなことしか言えなくてですね、あ、こう、この映画魅力伝えるの、明かさずに、物語の内容を深くまで明かさずに、話すのは難しいなというふうに、ホームページを見て改めて思ったんですが、で、まあ、そういうのを避けつつ、どんな映画なんだって、言うとですね、まず心底怖い恐ろしい映画で、で、かつ家族の物語ではあります。で、それを合わせて言うならば本当に怖面白いっていうか、 ゾッとするような人間ドラマになっていて、と同時に罪についてのお話でもあるし、宗教にまつわるお話でもあるしっていう風な意味で、いろんな捉え方ができる映画なのかなと思います。でも見てる間思うことは、あ、人間って怖いなとか、家族って難しいなとか、そういうことなんですけども、総じて結論としては本当にとんでもない、結構面白い映画だと思いますね。やばいなっていう風に、思いました。で、何がやばいって、まず浅野忠信さんがすごくてですね、本当に謎の男として現れるんですけど、で、まあ、それがどんな人かっていうと、本当ネタバレになってしまうので、言わないでおきますけれども、見終わってもですね、じゃああの人はどんな人だったんだろうっていうのが、まるっとわかるかっていうと違って、その、人となりが全然わからない怖さがあってですね、得体の知れない人物、である怖さみたいな、それがすごくてですね、優しい人のようにも見えるし、嫌な人のようにも見えるし、愛すべき人のようにも見えるしっていう風な意味で、本当に複雑な様々な要素を合わせ持っているんじゃないかなと。で、この謎の男がですね、劇中で自分の本当の気持ちのようなものみたいな、なのかなって思わせるものを、話す場面があるんですが、そこの怖さがすごくてですね、ある種ホラー映画みたいなゾッとする、素晴らしい、シーンでした。で、改めて浅野忠信さんは、本当に素晴らしくとんでもない、能力を持った俳優さんだなと思ったんですけれども、そういう怖いシーンと、反対に普段の会話シーンのナチュラルさというか、自然さは何なんだろうなというふうに改めて思ったりして。で、その、さっき、イントロで話した、岸辺の旅、あれも、浅野さん主演として出られていて、要は、こう、2年連続出演作が、カンヌに行っていて、そして賞もっていう風な意味では、すごいことですよね。で、かつ、最近では、バトルシップとか、マイティーソーとか、そういうアメリカ映画の大作にも、出演なさっていて、で、今度は、スコセッシの沈黙、にも出ていると。この映画もね、楽しみでね、スコセッシ監督が長年温めてきた企画だそうですけれどもね、日本では来年公開だそうですが、こちらも早く見たいなと思っております。で、また、筒井真理子さんっていうお母さんを演じてらっしゃる方もすごくてですね、この映画物語が大きく分けて2つに分かれていて、最初に描かれるパートと、そこから8年後の、パートがあって、ここが2つに分かれてるんですね。で、この間で、筒井さんの、は、13キロ体重を変化させたそうで、ニュースによると、これはすごいなと思って、海外の俳優さんとかだと結構ね、専門の人と相談しながらそういうことをやる俳優さんもいらっしゃると思うんですが、日本の俳優さんでなかなかあんまり、聞かないなというふうにニュースを見て思いました。これがですね、当初、この、パートが変わるところに8年後っていうふうにテロップが入る予定だったそうだった。らしいんですけれども、それが、そういう風に、容姿が変えてきたことで、そのテロップはいらないんじゃないかという結論になったらしいんですね。彼女の姿を見ればわかるからと。で、それは本当にその通りだなと思って、この変化がすごい効果的で、こう、一つ目のパートで起こったことが、この8年間、この家族に何をもたらしてきたのか、こう、パッと見て、あ、もう、変わってしまったんだなっていう風に、あ、違う家族になってしまったっていうのが、目で見てすぐわかるようになっていて、それがすごい、ことだなという風に思って、しかもそれが観客に想像させる作りに同時になっていて、それがね、すごい、俳優魂というか、大変なことだなという風に思いました。で、見終わった後、で、その、最初のパートと次のパートでかなりガラッと変わるんですけれども、そこの、実は前半のあの平凡なはずだった家族も、奇妙だったなというふうに見終わって思い返してみると思うっていうか、食事のシーンがいくつか出てくるんですけども、この冒頭も、一番最初も食事のシーンで始まって、これはすごい印象的で、思い出してみるととても奇妙で、いくつかある食事シーンの変遷がすごい、面白い流れになっていて、それも見どころだと思いますね。で、まあ、総じて思うのは、まあ、韓国映画とかのハードな人間ドラマが結構ありますけれども、ああいうのも連想しましたね。前に話したと思うんですが、イーチャンドン監督のシークレットサンシャインみたいな要素も結構あるんじゃないかなと。 で、まあトータルでとても面白かったんですが、もう本当にこうイチャモンのようなね、あのレベルのここというのであれば、あの脚本がよくできすぎているというか、構造がすごいしっかりしていて、こう見ていてこう図が浮かんでくるような、こう前半の要素と後半の要素がこうしっかり噛み合いすぎるというかですね、いくつか反復される仕草があるんですけども、頬を叩くっていうのと、人々が何か寝そべっているっていう図が繰り返されるんですが、その繰り返しがすごくうまくはまっているとともに、なんかこう、ハマりすぎてる。ああ、でもうまいな、みたいな。そういう、まあこれはもう難癖の類だと思うんですが、そういうふうなことも思ったりしましたが。まあ、ラスト近辺で、その外しの演出があるんですが、それはすごいいいなと思いました。まあ、この映画、公開関数、時期としては減ってきてるんですが、まだ公開している映画館があれば見てもらいたいなというふうに思います。というわけで以上ムービログでした。
内山聖輝のワンルーム。内山さんこれ買いです。
こちらは買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いの商品をリスナーの皆様にお勧めしていただいて、私が買わないぞっていう気持ちを強く持つっていうコーナーです。まあもちろんこうね、あこれは欲しいって思ってしまったら負けというか買うっていうことは、まあそれは約束しますけれども、そういうコーナーです。ラジオネームネコロンさん、神奈川県、26歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。ますます秋の深まりを感じる寒さの毎日ですね。本当その通りだと思います。さて私がおすすめしたいのは賞味期限が1時間のモンブランです。モンブランです。高円寺にあるパティスリーラブリコチエ、ラブリコチエで売られているモンブランケーキなのですが、賞味期限が1時間なので、それ以上の持ち運び時間だとお持ち帰りお断りらしいです。和栗って読むんですか？和の栗を使ったクリームとサクサクのメレンゲの土台が絶品だそうです。本当は1時間以内に買ってきていただき、かっこ笑い、初上陸キッチンで内山さんに優雅に召し上がってほしいのですが、日本のものなのでこれ買いでおすすめさせていただきました。あ、そうですね、初上陸キッチンは日本に初上陸しましたみたいなものを買ってきてもらうコーナーなのでちょっと違いますもんね。深まる秋に美味しいケーキはいかがでしょうか。なるほど。あ、今写真が、賞味期限が1時間、いやそう言われても何がダメになっちゃうんだろうっていうのがね、お持ち帰りお断り、はあ、なるほどね。まあ、ちょっと食べてみたい気はしますけど、だから差し入れでねいただける日が来る日が来ることを願っております。1時間ちょっと、僕としてはこれ写真見てこの情報だけでちょっと半信半疑というかね、いやそうは言ってもな、なんか1時間半後に変わるわけって思っちゃうんですよね。1時間、まあ、5分って言ってもあれですから、1時間2時間後、例えばさ、それをさ買ってきてさ、1時間以内のとさ2時間後のをさ食べてさ判定できるかっていうのをやるっていうのはどうそれがちょっと気になるなっていうすごい思いましたね。確かにちょっと食べてみたいことは確かですね。自分でっていうよりはちょっと、関係各所の方々が差し入れでね持ってきて、くれたら嬉しいなっていうふうに思います。というわけで引き続き買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今夜は一つお知らせがあります。皆様のブルーな思い出を教えていただくコーナー、ブルーアルバム、こちらをリニューアルさせていただこうと思います。これからはブルーアルバム改め、皆さんのブルーな思い出をポエムにしていただいたブルーポエムを募集したいと思います。ポエムといっても特に形式なんかがあるわけではありません。とにかく起承転結のある文章でなくて大丈夫なので、皆さんが体験したブルーな出来事を振り返って思い浮かぶ言葉をそのまま送ってきてください。大丈夫かこれこの思い浮かんできた言葉を僕が読んでどうこうさ、その言えるのかっていうのが全く浮かばないですよね、今の状況だと。 というふうにスタッフ発信でこうなりましたので、皆さんもよかったらですねやってみてください。僕もちょっとどうなるか全く分かりませんが、というわけで新コーナーブルーポエム、こちらへの投稿をお待ちしています。ブルーアルバムを送ってきてくださった方すいませんね、こういうことになりましたので、またね、読まれてないなって言ったらそこに書き換えてもね別に全然いいと思うのでね、やってみてください。というわけで現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。これ最近やってないですね。そろそろオープニングトークの話すこともないかもしれないですからね。買い物部長の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、そして今夜から募集をスタートした皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、これ大丈夫か。他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 ファンの綴りは O-N-E です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です、こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。